皆さんこんにちは。第22回、今日はですね、なんとさよならムーキー記念ムーキーに会えなくなるかもしれませんですんでね、神妙な感じで番組をお送りしたいと思います、はい、というわけで、今日はですね、ムーキーさんが、近々栄転というか、それか窓際に追いやられるのかどちらか分かりませんが、ちょっと、一時海外に行かれるということで、さよならムーキー記念ということで、で今日はそのムーキーもいるんですが、彼を知った激励すべくもう一人ゲストが来ております。はい、ファットマンさんです。どうも、2回目の
登場。2回目の登場。
2回目です。また来ちゃいました。、はい、ファットマンです。
ファットマンです。はい、で前回は、ムーキーのファンタジーの、拙い技術に、厳しい言葉を、で今日は、それに、まあもちろん反論をしてもらえると思うんですけどね。ムーキーさんも来ております。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこれがあの最後の参加になるのは非常に残念ですが、まあとはいってもあの、
はい、
スカイプ、
はいはい、
また機会があればぜひ参加したい。
スカイプ参加ですね。
はい、
時差に関係なく
バーチャルな参加をしたいと思いますので、
もうじゃあ早朝の参加になるんでしょうかね。
早朝か
真夜中か。
やめてください。
ちょっとちゃんと奥さんの許可とか、
はい、
取ってください、ね、
ちょっと伺いを立てます。
はい、怪しい電話をスカイプで、ロゼッタストーンの CM みたいになっちゃうんで。
でもあのトレードもさ、デッドラインとかさ、最新の情報が、
あ、そうですね、
麦さんから聞けるかもしれ
ない。素晴らしい。アメリカですか、
時差の関係で。
そうですね、あのそういえばちょっと前回のあのフラッシュバックというか、
はい、
それになりますけども、
はい、
前回のポッドキャストでもあの I want some nasty というちょっと流行語をあのご紹介をしまして、
そうです、ね、あのポカーンとした
I want some nasty ですね。
一応彼のフォローのためにスポマンジャパンの Facebook ページにはその実際の動画もアップし、見事いいね数も少なく で肩を持つわけではないんですが、アメリカではリミックスも、ラップのリミックスもでき、
はい、
チッチキチキチキ I want some nasty みたいなのが、
はい、
かっこいい音楽に流れて、
はい、
じゃあそういった名言、
これからちょっと
どんどんどんどん、
スカイプで、
はい、
いいですね、ラジオ番組みたいになってきましたね。
発信をしたいと思います。
いいです。
アメリカのムーキーさんとか言わなきゃいけないのかな。
はい、
はい、こちらアメリカはみたいな。
はい、
まあ一回やろ、
一回は、
ね、一回は一回はトライアル
で、トライアル、
ちょっと反響を見て、
始まったばかり、次の回の話して
る。あ、そうですね、はい、常に前へ前へ
前へ前へ、
はい、明大ラグビー部もびっくりするぐらいのね番組なんで、負けない感じで。ちなみにムーキーさん、あの今日の番組に入っていく前に、ファンタジーについていろいろ厳しい言葉あったんですけど、何か言い残すことはないですか。
そうですね、
大丈夫、甘んじて受け入れますか。
いやいや、まあ賛否両論あると思いますけれどもまあファットマンさんの、
はい、
コメントについてはですね、
はい、
まあ彼とはここ10年ぐらいずっともうファンタジーを一緒にやってますけども、
はい、
彼がここ多分5年ぐらい勝ったことを見たことがない
ので。おーっと来ましたね、ま
あ、そういう中で、あのコメントはちょっといかがなものかなという、やや説得力に欠けるんではないかなという、気はしております。まあ、ただ、まあ、事実である内容もまあ若干ありましたので。若干
そうですね。
でもムキさん毎日のように、
はい、
トレードの相談を僕にしてたじゃないの。
昔はしてましたね。
これはフェアなトレードかどうかとか、
昔は
仕事してるのに
メールするんだよ。昔はちょっと反応中毒になった時期もありまして、してました。確かに
そうですね、
それは事実です。
まあ一つだけ言えるのは確かに、後輩と真剣に喧嘩をしてたことだけは事実ですね。これは
そう、しかも
ファンタジーバスケットボール
知らない後輩とネット上で喧嘩してたでしょ、はい、
俺の方が1対1強いぞとかっていう最後いい争いになっていてもうちょっとあれ止められなかったですね。あれはもはやちょっと、はい、
まあそれだけやはり熱くなれるゲームだったっていうことでしょうね。
それだけスポーツへの思いが強いということで。
そうですね、
というわけでですね、そんなスポーツへの強い思いが日本全国あったオリンピックが終わってしまいまして、
楽しかったね、
楽しかったですね、白状の門で日経新聞を毎日4ページぐらい割いてたスポーツ面が1ページにも見事に、ビジネスに戻ったと。で一応今日の本題ではないんですが、一応懺悔を含めてですね、我々番組でメダルの予想をしまして、社長がものの見事に一番外れました20と言いました。もう約2分の1ですね、メダル総数。
メダル総数、
あ、金銀銅総数、
で私が、仕事にかまげて全くリサーチしないで当てずっぽうで22って言ったら、これも見事にひどい、ね、
それ社長が20って言ったから22って言っただけでしょ。
いやね、あの時僕が1番だった。
あ、そう、
順番で。
あ、なるほど。
であとゲストに来てたハーマイオニーさんが、まあ、一番性格的にもポジティブな女の子がですね33、うん、あ、いや違う、5か6って言ったんだ、うん、なんで一番、スポーツに一番詳しくない一番可愛らしいゲストが近かったと。やっぱり世の中可愛いのがいいんだね。
ダメでしたね。
美人が勝つんだろうの世の中ね。
でもね、前半は僕の予想が当たると思ったんですけどね、全く柔道勝てなかった、
うん、社長と僕は柔道がダメだろうっていう点で一致していて、ね、僕が低くいった理由は水泳がいまいちなんじゃないかって言ったら、勝つわ勝つわで、全くそこで一気に誤算でしたね。皆さんオリンピックでもうちょっとこの後バスケットの話をするとして、バスケット以外でなんか、
まあ、一番楽しかったのはやっぱり女子テニスの準決勝。
ほうほう、渋いな。
ダブルマリア、マリア・シャラポーワとマリア・キリレンコの対決は、これは全世界の男性は見るべきでした、ね、モデルとアイドルの対決。
確かに、で2人ともうーって言いますからね。
そう、すごい声出して、あのミスマッチギャップ、あのギャップ感が最高でしたね。でその反対側では、ビーナス・ウィリアムズと、うん、あともう一人なんとかロドリゲスか、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
ビーナス・セレナ、セリーナ、そう、セリーナ、
ウィリアムズの片方と、ごめんなさい、そっちのあんまり興味がなくて
失礼な、
若干野獣っぽい、ま
あ、ビースト系ですからね。
ビースト系とビューティー系がこっち側の準決勝で、で勝った方がビーストとビューティーどっちが強いかっていう戦いをやって、まあ当然のようにビーストが勝ったっていう、ちゃんとあのドラマがちゃんと準決勝と決勝でできてて、
また宣伝になってしまうんですけど、スポマンジャパンのフェイスブックではシャラポワの写真とかは、メダル取った写真とかアップしてるので、よければ見てください。
これからキリレンコも上げなきゃダメだよ。
そうだね、そうだね、入れないと、あとでそれはちょっとまとめて美女を紹介します。ネイバーまとめでも美女特集、美女アスリート特集やってるんで、一押しはクロアチアのバスケットボール選手。いやー綺麗
全員がじゃない
ですか。いや、ガードが、
ガード
がね、シャリーズ・セロンかみたいな、これはもうね、もう一目惚れっていうか、もうやばいです、言葉にならない。これはすごい、これはもうぜひ見ていただきたいと思います。ちょっとあとでそれはちょっと美女談義は後にしましょう。
はい、
じゃあムキーさん、なんかバスケット以外に、
そうですね、
これぞ、
まあちょっと女性つながりになりますけど、やっぱり日本人は女性が今年はすごい頑張ったなっていう印象はありましたね。女子サッカー、
なでしこ、
バレーボール、
バレー、
卓球、バドミントン、あとは重量挙げ。
重量挙げ、来ましたね。
あの重量挙げの三宅選手のお父さんはまたいい表情してますね。
それでアーチリーを出さない分ところがやっぱり
銀ですよね。
あ、失礼しました。ついあの三宅さんのお父さんの話をしたくなって失念をしてしまいました。
レスリング
お父さんが好きなんです
よ、ね、
レスリング、あの最後米満選手、うん、ちょっとあの喜びの前までは計算に入れてませんでしたね。なんかちょっとああみたいなジャンプこうなんか俺
あの人は普段からあのその舞をする人なの？
いやしない。多分勝って思いっきり大ジャンプしたかったんだけど、
どう表現していいか分からなかった。
多分飛ぶ前に巣に戻っちゃってなんかこうチャップリンみたいなジャンプしてくるくるくるって回ったっていうことだと思う。
いや日本男児だよね、うん、あの米満さんはその後もコーチとどういう喜びの表現するかでその肩車しようか、
うん、
騎馬戦しようかで、はいはいはい、すごい迷った結局、はい、騎馬戦になってた、はい、
だからやっぱり吉田選手みたいに勝ったもうなんか体操選手顔負けのなんて言うんですかあれ、今日トールマンさんに聞けばよかったですね。あの技マットで前方宙返りみたいにしてで、監督が出てきて監督を投げ
飛ばして
首技で締めで最後お父さんを持ち上げるっていうこの一連の動き、僕ねあのこれ不思議なことがあってスポマンジャパンを聞いてくださってる方はプロレスのポッドキャストを聞いてる人が多いらしくて、で私プロレス全く無頓着でもう全く知らないんですけど、あれを見た時にあプロレスを好きになる人ってこういうことかもっていう高揚感を覚えましたね。あの試合より高揚感を覚えました、吉田選手のおお投げた締めたおおみたいな。
吉田選手の最後はあれはプロレスだったっていう。
そうあれはプロレスだと思います。
まあ、連続技
タッグで助けに出てきた相手もぶん投げたみたいな。いやレスリングね、
確かに女性強かったね、うん、日本女性、う
ん、で寺川綾
ね、ああそうですね、水泳
社長さすが美女の方に行きますね。
いやあのナンバーの写真がすごい、
社長ずっと見てましたもんね途中で。
前回の収録もずっとそればっかりで
途中あっちの世界行ってましたからね。
あっちの世界。
いや、ね、そうですか。まあ、そんなわけで、まあ男性も頑張っていた大会では一応ありましたと、うん、特に水泳ですかね、うん、まああとサッカーの五輪が残念ながら、あ欲しかったですね。
はね、もう日本のあの戦い方だとトーナメントは無理なのかもしれないですね。あんだけその間のないその休憩がないと回復できないような戦い方
をで結局メンバーを変えませんでしたからね。
そうね、
でほとんど11人、まあ、12、3人で行ったので、
だから予選の3戦目とかもう主力をごっそり落として負けてもいいやぐらいに後から言えることですけど、やってたらちょっと変わってたかもしれないですね、うん、でもそうすると、決勝の相手がブラジルだったかもしれないので、うん、それはそれで
杉坂監督はもともと川崎で結構カウンターサッカーの戦術でハマった監督なんですよね、うん、だから永井が足はもっと速いけど技術落ちるジュニーニョだと思ってもらえばピタッと来るんですよ。
分かりづらいな。
ジュニーニョより速いけど技は少ない、うん、まあ、ジュニーニョも走ったら 100m11 秒台くらいで行きそうだけど、ただ彼よりは守備をすると、うん、全部カウンターだったんで相手が、うん、出てこなかったりとかちょっと布陣が違うと、まあ、体力的にも、うん、ちょっともうちょっと最後の方やりようがあったのかなっていう気がしましたけどね。まあこれでおそらく永井とかはスカウトが来る話が、移籍の話来る来ないとかっていうのもあるので、 ちなみに永井君が留守にしていた間名古屋グランパスで、ものすごいフォワードが誕生しましたが皆さん知ってますか？
知りません。
1試合4得点ぶち込んだりしている、うん、その名もトゥーリオという、怪我人とオリンピックに人を取られてフォワードがいなくなっちゃってストイコビッチが一番前に送ったら2試合目で4点叩き出したんです
。あの田中マルクス・トゥーリオさんのこと
その通りでございます。めちゃ決定力高いから
そうだったん
だ、はい、すごい。次の日本代表はワントップで期待してますどうですか？
てかどんだけ日本のフォワードはダメなのかっていう話になってしまうけど、
まあ、もともとトゥーリオはあの高校時代まではフォワードやってたりとかしてプロに入ってどんどんポジションが下がっていって、だから多分器用なんでしょうね。うーん、ベースの技術パスとかもうまいですし。
トゥーリオはもう一回じゃあ A 代表なんないのかね、その両方できるぞっていうことで。
フォワードこの前ね、ホンダがワントップ久しぶりにやってブンブクレって帰っちゃったんで飛行機乗って、だったらトゥーリオで、何でしょう、香川とホンダのツーシャドウとか、いいかもしれないですよ、ね、
でこの前の、予選の最後で結構イエローカードがバシバシセンターバックに出て、多分確か今野次出られない。
そうです、で今野がいないと、
あともう一人確か出られないとかだから、これはトゥーリオを戻してもいいんじゃない。
まあそうですね、まあ、それ言うんだったら中澤でもいいのかもしれないですけど、うん、で我らが吉田麻也選手は今回大活躍して、うん、吉田麻也選手は人気者になりすぎて、ブログサービスをアメーバに変えましたね。
そうなんだ、なんで人気出すぎると変えなきゃ
いけない。チャラいなっていうね。それだけはやってほしくなかったな。
マヤちゃん、マヤちゃんチャラい。
吉田マヤね、アメーバだけに言ってほしくなかった。っ
ていうかね、吉田さんは全国のマヤちゃんに謝れって感じ。
マヤちゃん。
ね、本当に一応スポマンジャパンで取り上げたアスリートは、その時川澄選手も活躍しましたし。
そうか、
まあ、あとオリンピックで僕が今年一番度肝抜かれたのは、バドミントンの塩田選手。
あ、
塩田選手は、J リーグの、増島選手と付き合ってるっていうのが、まあ、もう周知の事実なんですけど、試合の前日に
あのブログ
で、ブログでなんかもう大切なあなた、あもう本当に好きよみたいなのをあげて翌日タコ負けしたんですよ格下に
どうしたんでしょうね。
もうちょっと僕ね、こんなやついるんだと思って、どうしたんでしょう。
それって次の日に勝っても負けても叩かれるから、どうしちゃったんでしょうね。
いや格下だったんで淡々と試合に出ればよかったんですよ。で勝てばよかったんですよ、
うん、いやでも勝ってもなんとなくその叩かれそうな感じ、負けたらもうなおさらだけど。
ちなみにこの増島選手というのは、一時ネットですごい話題になりまして、これあんまり深くいくとちょっと社長が P をいっぱい入れなきゃいけないんですけど、なんかちょっと AB の動画サイトが、トラップでなんか押すと勝手に Facebook と連動していいねって出ちゃうみたいで、とある趣味の AV に彼のフェイスブックでいいねしましたっていっぱい出ちゃって、でネットで大人気になって大当てで削除されたっていう経歴を持っていて、でその時に付き合ってる相手は当然ねあれなので、あーあーみたいな騒ぎになったっていうね。だからいろいろ困難を乗り越えたのかなっていう
そういう話題は集まる人に集まっちゃうんですね。
いいねしなきゃいいのに
ちょっと2人ともネットの使い方はまだうまく熟知しない、
ね、熟知してないんでしょうね。
全体にブログとか一つでその人のスポーツマン人生が終わる可能性が最近あるので、なんか先生がいた方がいいですね、
はい、
各チームに一人とか。
ちなみに NFL のチャド・オチョシンコ、うちの番組でも、でまた名前をジョンソンになぜか戻したんですけど何百万人というフォロワーがいてすごいんですよ。ツイッターもやってる、フェイスブックもやってる、ありとあるソーシャルメディアの天才で、ボストンの大学のソーシャルメディアの先生が あいつを参考にしろって言って呼んでみろって言って、生徒が呼んだらペイトリオッツにいたもんで、いいよって言って、ボストンのダイナーを貸し切ってそこの学生のクラスに講義をしたんです。でソーシャルメディア、
おちょしんこ、
もう今チャッド・ジョンソンですとにかく、ね、面白いんですよ。でそしたら彼がタレントさんと結婚したんですけど、結婚して49日目ぐらいにですね、車の中に、ちょっとコンドームの領収書が出てきて、その奥さんとガチ喧嘩してヘッドバットして流血させて逮捕されちゃったんです。
それは知ってる、
で逮捕された翌日に今度離婚届出されちゃって、でその翌日かなんかにマイアミドルフィンズから解雇されちゃって、で
そんな連鎖してた、
連鎖してたんですけど、この人がネットの使い方どこまで分かってるんだっていうのがあって、英語でロックアンダーハードプレイスっていうことわざがあって、まあどっちにしろ、まあちょっと右行っても左行ってもちょっと万事休すみたいなことわざなんですけど、その看板みたいな写真をフェイスブックに上げるんですその写真だけ。だから俺もうちょっと今右行っても左行っても俺もうちょっとやばいんだよねっていう。
それはおしゃれじゃん。
おしゃれ、
実におしゃれだね。
そうだから塩田選手もそういう ね、
そうすね、
シャレが聞ければ聞かせられば、そうウィットに飛んでるんですよ、この人ガチンコでも愛するあなたへもう私たちはアハーみたいな、ちょっともう誰もいいねとか押せない世界なんで、まあちょっとそういう事件もね最近思い出したんですけど、何せソーシャルな五輪で歌っていて、まさか愛の告白に使う人がっていうのは衝撃でしたね。だからやっぱりで僕ここは格の違いだなと思ったのは、銅メダルを取った後に私広島のピッチャーと結婚してましたっていう選手の方がこれはねちょっとね格好よす、格の違いというかね、
してましたですからね、結婚しましたね、してました、
きっといつカミングアウトしようかずっと考えてたんでしょうね
いやでもかっこいいじゃないですか。で旦那もいいね、変ないいねとかしないわけですよ
変ないいねソーシャルメディア使えないんじゃないですか
アナログだったかもしれない旦那。いやまあまあまあソーシャルメディアの五輪だったということ、まあじゃあちょっと決勝の話を、アメリカギリギリ、練習試合でボゴスカに勝ったスペインに最後7点差ギリギリでしたけど、皆さんどうでしたか。
いや正直予想通りだとは思います。ボロ勝ちするとは思わなかったんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、
何しろあのチーム欠陥を抱えてますから、でかい人がいないっていう、うん、
ですね。
でもその想像以上に僕は見ててアメリカはやばいなと思いました。
ムーキーさんどうですか。
やばいなっていうのは、
個人だの、
あ、うん、
個人プレー、デュラントの3、
うんうん、
あとは、最後はもうクリス・ポールの冷静さとゲームメイク、
うんうん、
もうそれ取ったら、まあ、あともちろんレブロン・ジェームスの個人技もあったんですけど、それ取ったら、まあ、それ取ったらもうアメリカじゃなくなるんですけど、うんうん、それを取って勝てない、絶対いい試合もできないだろうなと思いました。うんうん、
まあ、そういう意味では全くアグリーで、やっぱり高さでは当然負ける試合だっていうのは最初から分かってたんで、まあやりようによっては当然苦戦すると思いましたし、ただまあやっぱりその個人技であそこまでやっぱりこう持っていけたっていうのはさすがにアメリカのチーム、あるいは NBA のまあ一流選手が集まるチームだなっていう印象はありましたね。
僕は予想通りだったのはシェフスキー、いつも噛むんですけど、
コーチ系
って言いましょう、噛んじゃうんで彼は、戦術家ではないんですよね。デュークもモーションオフェンスという名のほぼフリーでやらせるんですよ、うんうん、だから大学選手権もバカ当たりすれば優勝するけど、意外と 2回戦でスコッて負けたりするんです、すんげえメンツで。でそれはセットオフェンスの妙が皆無に、で昔はレイトナーとかが大学生だった頃とかまだもうちょっといくつかセットプレーがあったんですけど、グラント・ヒルが卒業したあたりからかな、 NBA にぴょんぴょん 1,2 年目で行くようになってからはもうお前本当に教えてんのかオフェンスぐらいな。だからあれはあの負ける時のパターンはいつも一緒ですね、攻めあぐねる、で攻めあぐねる時は相手がサッカーでいうゴール前を引いて固める。で NBA の選手っていうのはなんか中途半端に開けれちゃうと、まあついててもいつでも打てる連中なんで、意図的に引かれちゃうとあれ俺打てるけど打っちゃっていいのみたいな
リズム
崩して、で、その後コーチ系策がないので悪いオフェンスのリズムのままいき、相手がスリージャコジャコ決め、たまにインサイドのやつがつないでイライラしてファールする、あーっていうのがずっとコーチ系もそうですし US の負けるパターンだった。でただ偉いなと思ったのはアメリカっていう国が、2004年で負け、その後の2000シドニーの後で負けてるんですよね、世界選手権でインディアナで、メダルどころか5位ぐらいになった、でアテネでアルゼンチンバスケが全盛期の時にも負け、でその時に、コーチ K をで日本の世界選手権でも負け、コーチ K をクビにしてないんですよ。で NBA 選手の四つ集めでセットプレーはあんまりコーチ系やってなかったんですけど、結局時間がないからもっとやめちゃってるんです、うん、でどんどん小型化してってるんですチームを、うん、で結局は何が残るかっていうとディフェンスで頑張ってブレイクで次から次にダンクかまして、でたまにスリーでつなぐっていうチームに作ってるから、実はディフェンスのチームなんですね、あれ。
なるほどね、一応一貫はしてるんだね、あのコーチやってることは。
でただちょっと迷いが出たのは、うん、ドゥラントとか微妙にディフェンスできない、アンソニー微妙にディフェンスできない、だからディフェンスできるウェイドとハワードが怪我でいなくなったのは、うん、あれは相当焦ってたと思います、うん、でウェイドっていうのは、もう198センチのブルドッグみたいなやつなんで、あいつが真剣にディフェンスやりだしたらもう筋力すごいわ、脚力すごいわ、ブロックショットもガンガンセンスあるわ、たまったもんじゃないですね。でそれにコービーも真剣にディフェンスやりだしたら、これちょっとひとたまりもないんですよ。で、最後抜かれたらハワードなんとかしてちょうだいって言ったのがいなかったので、ちょっと焦ってたのかなという気はしますね。
でもね、ハワードいなかったからかもしれないんですけど、一人だけ見直した選手がいて、はい、アメリカのケビン・ラブ。
ああ、よかったですね。
もともとあいつはうまいって言われてたけど、あんなに頼れる、その、なんだろう、もう基本がバッチリ、アメリカ人が珍しく、あの動きがもう基礎から入って基礎に終わるっていう。だからもうリバウンド取るわ、あの、なんだろう、ちゃんといいところでディフェンスしてるわ。
で渋いところでシュートつないだりとかオフェンスリバウンド取ったりね。
ケミラビなかったらもしかしたらもうちょっとあのスペインもいいし、あの勝てたかもしれないし、あとこれも個人技なんですけど、あの、あとアメリカ頑張ってたなと思うのはフリースロー、
うん、
本来アメリカもっと外すチームだと思ってたんですよ、特にレブロン・ジェームスとか、ま
あね、あの僕が象徴的だったのはちょっとセットプレーを混じればいいじゃんって言ったのは、もう残り2分3分ぐらいの時に45度ウィングにレブロンにボールを渡して、トップとエンドからレブロンにボールを取りに行くっていうクロスしたんです。でその瞬間、ディフェンスがレブロンから全員離れて花道が開いてダンクしたのがあったんですけど、 ああいうプレーだけでもちょいちょい入れてたら楽に勝てるんですよ。ところがコーチ系っていうのは人格者、教育者なので皆さん自分たちで考えて問題を解決しましょうみたいなのがちょっと入っちゃうんで、 ああいうのあんま伝授しないんですよね彼
そ
う伝授すればデュークもねもっと勝つと思うんですけどねそこはなんかあるみたいでだから不思議なのはあんなオールスター軍団が誰一人監督の文句言わないんですよね、うん、カーメロなんてニューヨークでも毎日ブーブーブーブーブーブー言ってるやつがバンバン交代させられてるのに文句言わないっていうか不思議ですよねすごいんでしょうねそこは
逆にそれができるからあのドリームチームのコーチは逆に彼しか消去法で彼しかいないんじゃないの、
ね、だから次が問題ですねどうですか I want some nasty の声が
いやいやいやだから僕はあのちょっとすごいうがった見方なんですけどやっぱりあのセットオフェンスをやらないのはまああえてやらないってその短期で人が集まるからやらないっていう戦略もあるかもしれないけどもやれないっていう意味もあったのかなと思っていて結局あの各チームのもう自分がナンバーワンだと思っている連中が集まっている中でなかなかこうあの個別にセットオフェンスをはいこの人ねっていう形で決めるっていうのはまああの選手のプライドもあるだろうし
まあそうですよね、まあ、あの例えて言えば橋本師匠と孫さんと三木谷と石原都知事がコートに出てって誰がお前右行って左行ってスクリーンかけろって言うかみたいな世界ですからねなかなかねおいコービーお前ちょっとカーメロにスクリーンかけに行けよっていうのは勇気がいりますよね
ドラントお前そこでは打つなってなかなか言えない
ね
言えない、まあ、あいつ入れちゃうし
そういう意味では必然性があってああいう形になったのかなっていう
まあでも一つ分かったのはカーメロン・アンソニーとケビン・ドゥラントの1対1はどうにもならないっていうことだけ
、ね、カーメロはなんか前々から止められないと思ったけどもうだいぶいいと
したら2人は1対1やらしたらもうどうしようもないですよね
カーメロもそうだけどやっぱり背もでかいからなあの2人なんか常にミスマッチな感じが
37点でしたよ予選
まあ、で一つ言っときますけどあのレブロンは1対1、番組でも話しましたがオラジュワンのテキサスの家行って合宿やって偉かったのはその後その動画を全部抱え持って見てポストプレーもできるようになったんですけど、オリンピックから漏れ、散々だったアマーレ・スタドマイヤーが今合宿しに行って
るみたいです。
オラジュワンち言ってんの、
うん、そうですそうです。
で、オラジュワンがこいつはすげえって言ってます。
アマレを。
うん。
へえ。
もうあの天国と地獄じゃないですよ。地獄から一気に天国行ったぐらいこいつはいけると。で、多分思ったんですけど、アマレあのハイポストウロウロでカーメロとぶつかるんで、多分ローポストに俺は行かないともうダメだと思ったんですよね。だから来年ニックスが。まあ、ちょっと話ずれますけどちょっとリーンがねヒューストンに行ってしまったんでね、
うん、代わりにジェイソン・キッドが来ましたね
キッドまだやってんの
でキッドいきなりあの飲酒運転で車を破壊したんですねすごい半端ない車ぺっちゃんこでしたわあすごいですあとニックス、アルゼンチンのポイントガードも取ってましたね、うん、とレイモンド・フェルトンが戻ってきたリンは残って欲しかったですね。そうですか。まあ、じゃあオリンピックアメリカは苦戦は予想通りだったと。ただちょっとだいぶ年取ってますけど次のオリンピック多分コービー出ない、
うん、コービーはもう十分ですよ
誰が出るんでしょうね意外と、ちなみに、バスケットファンの皆さんにはもう無理かもしれないですけどぜひ3位決定戦を見てもらいたいなと思います非常にいい試合でした
ロシア対アルゼンチン
でこっちはセットオフェンスと、個人技がいい具合に混じった戦いするんであと日本人が見てまだ参考になるところがただ一つ言えるのはガードがうまいガードの差は日本人と歴然としすぎちゃってちょっとどうにもなんないですねなんでだろう1対1のレベルが違いすぎるね
うん、
あれやっぱ高校バスケの影響ですかね、 パスアンドランばっかりやってるからみんな
個人技が足らんと。
個人技全然足らないです、
うん、じゃあちょっとね、全国の高校のコーチはもっと個人技をやらせろと。
いやー、そうやってやらせた方がいいと思いますね。
ワンオンワンだとオラジオンのとこ行けと。
いや、もう本当ですよ、オラジオンのとこ行けと。
日本だと
誰
と。
カーメロ・アンソニーを、ま、見習えと。
日本にいないの、オラジオン地区に教えてる人は。
教えられる人はいないんじゃないかな。まあ、逆に才能満点な人を、例えばなんだろうな、高校のフットワークとかバリバリ教える先生のところに預けたら面白いかもしれないです。うん、東京成徳中学校とかね。
渋いね。
わかんないですけど、あとはあそこ、大岡学園に、あれですよ、そういう映画ありませんでしたっけ、アフリカになんかスカウトしに行ってそいつが活躍しちゃう映画、アフリカンダンク
じゃなくて、アフリカンダンクじゃなくて、アフリカンダンクしか思いつかなかったん
だけど、それそれだからちょっと長距離ランナーと一緒にスカウトしてきて、なぜか中学校で
長距離ランナー
ポストプレーをしてると思
って騙して連れてきてバスケやら
せ
て、
そうそうそうそう、なるほど、ね、なんかちょっとそういうなんか方法を考えないときついと思います、うん、はい、じゃあそんなわけで、まあ、オリンピックに関してはちょっと私と社長で次回猛省する会を開きますので
金は少なかったですよね、
金は少なかったですね、金は少なかったですね、まあ最多記録、もっぱら新聞ではナショナルトレーニングセンター東京は北区赤羽にある、ここで、知見の共有したりお互い競技超えて切磋琢磨したり、あとは本当に科学的にも研究したっていうことが役に立ったみたいな、あとは合宿施設がそこあるので今まで合宿費用とか高かったのが卓球とかはもうほぼ1年合宿近い感じでこもってやってたりとかするみたいなんで、それがあれしたんですけれども、まあ一方でね、でもちょっと普及がね、例えばアーチェリー、フェンシング、バドミントン、卓球、人口が増えるのかとか、ボクシングとかちょっとね金メダルありましたけど、レスリングも、ちょっとここら辺の施策は、国として次の、課題かもしれないですね。そんなの簡
単だよ。ファンタジーアーチェリーがあれ。
来ました。ファンタジーアーチェリー。
リアルでもバーチャルでも。
そうですよ。そうすりゃ
子供の頭をハックしてしまうと。
そう、すごいね。さすが。ファンタジーレスリングとか。
マイナスをファンタジーレスリングだよ。さ
すが。だからフォールしたら。でも意外といいこと言ったんですけど、やっぱりリーグ戦が必要ってことですよね。
まあ、
ファンタジーならない、
ファンタジーにならないかな、その
みんなもっとリーグ戦をやれと、うん、一発トーナメントやめろと、もう甲子園もやめた方がいいですか。
甲子園は甲子園で、あれはあれで、でもファンタジーみたいなの成り立ってるからね、そのどのチームが勝つみたいな、それはみんな
やってくれ、ファンタジーというか NCAA トーナメントの賭けのノリでしょ。
そうだね、あの個人に着目したあのファンタジーの世界が入り込むと、もっ と、健全な発展をするかもね。
素晴らしい。素晴らしい。で、大人がファンタジーで賭けする
っていう、ね。そうですね。
不健全な大人が。
いや、22奪三振、イエスみたい
な。まあでも、そういう楽しみがあってもね、すぐ教育関係者が出てきちゃうからね。
そうそう、
プレ野球なんて一番ひっちゃかめっちゃかで、そんなに教育言うんだったら肩壊させんなよみたいなね、以上みたいな、まあ、どうすんだよ教育者としてっていう、はいぼやんやんみたいなね、ことなんですけど、効果音が来ませんでしたね。社長自分でぼやんやんって言っちゃいますよ。社長ジュース飲んでたし。はい、でちょっとじゃあバスケットの話続きしましょうか。来年、トレードも活発でレイカーズが一番話題をね、どうですか、スティーブ・ナッシュ、ドワイト・ハワード、ジェミソン、アントワン・ジェミソン、スタメンがナッシュ、コービー、メタ、
ガソル、
化するハワード。
すっげえ。すごいす。ドリームチームより強いんじゃないの？下手したら。
かもしんないですね。だってカナダ代表、スペイン代表、アメリカ代表を、まあメタがちょっと意味不明って感じですかね。シューターもまあいらないのかな、ナッシュが。
ナッシュが打つからいいんじゃない、
まあ、もう一人シューターが欲しいですかね、ウィングにね。
ジェイミソン。
ジェイミソンは。
どう思いますか、ドワイト・ハワードは。もうこれでレイカーズの歴史を紐解くと、ウィルト・チェンバリンから来て、ジャバーがいて、
シャック
がいて、センターがいるときは大抵優勝するんですよ。
そのチェンバレンからシャックがすごい間空いてるけ
ど。ジャバーから
シャックすごい空いてるけどね。
そうでもないですよ。途中エルドン・キャンブルが、全く振るわず。センター。
陣取ってたけどね。
陣取ってましたね。あと、ディバッツが。ディバッツ
が。ディバッツが言ってたじゃん。ディバッツ入れてあげようよ。
でもディバッツ優勝してないよ。
あ、そっか。優勝してないと言い入れない。なるほど、残念ディバッツ。
まあ来年の予想は我々適当にこの前言ってましたけど、この前ムッキーさん誰って言いました？
ネッツ。
あ、そうだ。ひどい。
ムッキーさんの予想は、
ね、いや、やっぱ夢がある話をしないと。
で、僕がレイ・アレンが残るっていう限定でセルティックスって言ったら、放送の2日後ぐらいにさっさとマイアミに行ってたんで、あっぱやんやんやんですよ。ありがとうございます。
やっぱサンダーじゃないの？
サンダー対レイカーズ。
弱くなる要因見当たらないんだけど、サンダー。
サンダーは補強してない。で、ドラフト1位で才能の塊みたいなセンターを取ったんですけど、やる気がないらしい。ちょっと。
そんなのイバカが締め上げりゃいいんじゃないの。
いや、イバカがお前舐めてんじゃねえこの野郎ってスペイン語で罵って、あの闘牛かなんかの前にさらしたら即活躍すると思うんですけど、
イバカさ、スペインだったんだね、俺知らなかったよ。
あ、
オリンピック
見るからね。そんな話せんだろうなと思いますよね。
もう完全にアフリカンダークの世界になって俺は。あ、ごめんなさい、イバカさん。
どうですか、ムーキーさん、予想変えます？レイカーズ。
いや
ネッツで、
まあサンダーが優勝するのは時間の問題かもしれませんけど、まあでも来年ネッツが面白いんじゃないかなと。
どの辺が面白いの、ネッツ。
いやもう
全然わかんないんだよ。
ファンタジーでドラフトで取れるものは5人全員取りたいですよ。
5人全員、
まあ、
デロン・ウィリアムズ、
ジョー・ジョンソン、
じゃあ絶対取れるよ。ファーストラウンドからネッツとか。
はい。
取るって言ったなん
て今。できることならね。
何言ってんの。
ファットマンさん、 NBA 優勝どこが来ると思います？サンダー。
いや、やっぱサンダーが。オリンピック見てても、あ、この人もサンダー、この人もサンダーみたいな、
まあ、笑っちゃうのが、サンダーの次に選手を送り込んでたのがニックスだったんですね。
そうなん、
知ってました？
知らなかった。
アンソニーと、アンソニーとチャンドラ
ー。2人だけじゃん。
でも次に
複数に
送ったのはそれだけ。
そうなんだ、
うん、
サンダースタメンほとんど全員出た気がしたんだけど、だって
ウエストブルック
、ウエストブルック、ハーデン
と
デュラント
で、でイバカがいて、
まあでも、あ、いや、そのチーム USA にはね。
あ、そういうこと、
うん、そういうこと、そういうこと。で、他は複数人選手出してるチームはなかった。
クリッパーズもグリフィンが脱落しちゃったんで、
そう、
ポールだけ、
ね、まあでも最愛のニックスには勝てないです。
いやオラジュアンのね、
特攻を受けたオラジュアン効果でアマレーが来るんじゃないの。
来るんじゃないですか。めちゃくちゃ、どうですか、来年ファンタジーでドラフトの1番に、
1番ドゥラントに決まってしまう。バカなこと言うな、バカなこと。他に誰がいるんだよ。
ムキさんは誰が1番取るんですか。
いや、まあ取ることなら、やっぱりネッツの中から誰か1人取りたいです。
ジェラルド・ウィリアムス。
ジェラルド・ウィリアムスだろ、
ドラフト1じゃん。
やるよ。
ジェラルド・ウォレスです。
あ、ウォレス、
ジェラルド・ウォレスか。やるよ、ジェラルドは。
デロン・ウィリアムスあたりを、ね、
1位、
ええ、
あ、俺誰だろうな。
じゃあファーストピック来ても絶対取れよ、デロン。もう大笑いしてやるから。
もうちょっとコービー 取る自信に勇気ないな、1位で、
うん、コビはないですね、
ちょっと怖いね、
まあ、レブロンか
レブロンだな、
レブロンでもレブロンはマイアミから出ない限り取る気ないんだけど、上の方で、
いや彼は自立したんです、大人になったんです ね、 ね、我々この前の放送でちゃんと結婚もし、
うん、いい、そんじゃなくてあそこほらあのボールポゼッションの問題があるじゃん、ウェイドとあのあと
ボッシュ、
ボッシュとレブロンでもう取り合ってるから、で絶対渡さないウェイドがいるから、
ウェイドは
これ以上上がらないし、
ウェイドのプレースタイルではもうあと退化していくのみなの、
じゃあウェイドの退化を期待して
そうです
よりレブロンが活躍すると、
そうです
なるほど、
でただアメリカ人って手術して1年とか経つと、なんかまあ今年ウェイド手術ですけど、なんか急になんか筋肉のバネが増えたみたいに復活する人がたまにいるんで、なんかウェイドそれありそうなんでちょっと怖いんですけど、
そう俺去年ウェイドが去年ウェイドいなかったよね、だから
よく怪我で、
ああまあ
よく怪我
で、だからレブロンは頑張ってたと思うんで、ウェイドが帰ってきたらダメなんじゃないかと思ってたけど、
いやでもちゃんとファイナルでウェイドがヘンテコリンなことをやってる時にちゃんと自分で責任を負って、
逆にあれだ、クリス・ボッシュを取っちゃダメなんだ、
そうです、クリス・ボッシュ
ダメです、ボッシュがダメだ、
それは取らないですね、まあそのウェイドみたいにちょっと退化して急に復活するといえば最後ちょっとまた脱線しますけど、我々が放送の間にですね、イチロー選手が、
うん、
ヤンキースへ
行ったね、
行きましたね、
で、結構好調なんですけど、成績は相変わらずまだ2割7分にもいかずなんですけど、どうですか、ピンストライプに
ねえ、
シアトルファンですからね、
シアトルファンのファットマンさん、
マイナーズファンのファットマンとしては、でも良かったと思います、うん、あのイチローももうこれ以上は成績上げられないと思うので、うん、じゃあどのチームにいた方がイチローのためにもいいし、なんだろう、そのチームのためにもいいかっつったらもうマイナーズではないね、
うん、
その証拠にマイナーズ去るって決めた時に誰一人としてブーイングしてないっていう、もうだからみんな納得だよ、
まああれ、まあ、あとチームメイトにあいつは超ムカつくって言われてるみたいな事件っていうのはもうなんか2年に1回ぐらい必ず新聞出てましたもんね、彼、あいつはもういけすかないやつだみたいな、ムカつくとかっていう、
でイチローのチームみたいになっちゃってたから面白くないんだよ、うん、他の選手多分、うん、
まあちょっとねすごく性格的にもみんなと和気あいあいやってるのかどうかはちょっと気難しそうですもんね、孤高な感じがしますもんね、
だから
僕はああいう性格の人は今年ヤンキースで本当にワールドシリーズ優勝したら引退するんじゃないかなと思って、
そうでもいいんじゃないですか、
うん、
どうです、
うん、引退考えてことは分かんないけど、うん、
引退の花道を作るために移ったんじゃないかなという気が、
あの自分のキャリアが終わりに近づいてるっていうのは当然本人も分かってるでしょうし、あ最後飾るにはやっぱり優勝に近いチームでっていう思いもあったのかもしれない、
全然あれなんですけど、どこに住むんでしょうね、ニュージャージーかな、
そうですね、
マンハッタンか、
今まだシアトルにきっと奥さんたちはいるんでしょうね、
あ
いやもう日本帰ってくるんじゃないの、だって一郎 DNA に帰ってきたらあと10年やれるよ、
お
いいえ、
なんとかいいよ、
DNA
DNA 聞きたらまあ、あと10年
荒波がいますから、
荒波が、
50かぶっちゃった荒波と、
荒波が足なら荒波の方が勝てるかもしれない。足の速さなら。
どうかな、まあいや、うん、まあでも
縦に走らせたら多分勝ちますね。荒波。100メートル走。
野球じゃなくて、
ちなみに面白い、コービー・ブライアントのフェイスブックに、スポマンのフェイスブックでも紹介したんですけど、アメリカ選手が100メートルのチームに訪問に行って、トラックでポーズ取ってるんですよ。あの用意と。でアンケートを取ったんですけど誰も答えてくれなくて、まあ誰が一番 100m チーム USA で走ったら速いかって まあ、ウェストブルックかなっていうところなんですけど。
ウェストブルックじゃねえもん。
ただなんかドゥラントってボルトっぽくないですか。
それ見た目だけじゃない
よ。骨格とか走り方とか、
あのゴール前で手とか抜きそう、横とか見そう、
あそうね、ね、
その辺のボルトっぽい。
いや意外とハーデンかもよ。それがねえか、
ヒゲがちょっと。
レブロンも一直線走らせたら速いんじゃない、本気で。
てかみんな速いんじゃない の、 あのチーム
何秒で走るか知りたいですよね。ね、
うん、本気で走ったら誰が一番速いのかコンテスト
で。ウェストブルック11秒台出るでしょ。出ないかな。
イチロー対アラマタより見たい。
アラマタ、あのそれ、あそれあの先生でね、
アラマタじゃねえ、
アラマタヒロシじゃねえ、アラナミです。
よろしくお願いします。一郎対荒波の方が
今年一時首位打者でしたから、荒波、ね、はい、そっから大ブレーキで一気に2割5分まで一回落ちてどうしようかと思ったんですけど、ね、今だいぶ戻してきた。そうですか、わかりました、最後にじゃあちょっと小ネタで、東京タワー改修工事してたらてっぺんに近い支柱の中から軟式野球ボールが出てきたそうです。うん、ムッキーさん、誰の仕業だと思いますか？
神の仕業です。
ゴッド、ゴッドですか？
野球の神が。
はい、
あ、333メートルのてっぺんに近い支柱の中から見つかった古い軟式野球ボール。経緯は謎のままなんですが、ファットマンさん、誰の仕業だと思います
か？神でしょ。
ありがとうございました。じゃあ神ということで。ちなみに
終わっちゃうの、
イルミナティの東京支部が道を渡ったところにあるんです。
ここの
東京タワーの。
あ、東京タ
ワー、はい、私はそこだと。ちょっとこう鳩山幸男もね、会員の一人だったっていう。鳩山さん空飛んだんだよね。はい、すいません。
ハイさんは入れたんじゃないですか？
証言が10件ぐらいかかってきてるらしくて、うん、当時建設で働いてた人とかの情報が10件ぐらい電話できたらしくて、資材置き場周辺で野球をしていて、その時に、入ったんじゃないか、ないしは隠したんじゃないかということで、これ8月16日の東京新聞の一面です。ゆかんの平和な世の中ですね。
なん
かね、どっかの島が
宣伝されてる、平和な世の中ですね。大丈夫かしら東京新聞。さあでもね、スポーツのネタをトップでね、いいじゃないですか。はい、じゃあ次、最後に、我らがめっちゃワールドピース、様がいろいろ大活躍しております。皆さんにコメントを求めますね、アメリカのドラマに今度出演するらしいんですが、ものすごくセクシュアルなヴァンパイアとしての役と出るそうです。
ワールドピースが
めっちゃワールドピース様。はい、ファットマンさんは何かコメントは？
いや、
ちょっと満振りですけど。
すげえ無茶ぶりだね。だいたい何の映画なの？
テレビシリーズみたいですね。
ドラマ。はい、そんな暇なの？トレーニングしないんだ。ふんみたいな。
あ、そんな感じですか。
そんな感じだよ。
はい、じゃあめっちゃワールドピース様、仲間と。パーティーを開いたんで、クラブに繰り出したと。そしたらそこで女性がアハーンと寄ってきて彼のチャックを下ろそうとしたっていうのがニュースな。じゃあムーキーさん何かありますか？これものの1週間以内ぐらいですか、この男。
練習しろっていうの。
世界平和を願う彼は次何したか興味がありますね。
ああ、なるほどね。まあ、 平和をもたらしたんでしょうはい、じゃあまたファットマンさん、これも5日前ですね1週間の間にどんだけのことやってるのメタワールドピースさんがツイッターで人気があって、女性に、ちょっと僕はいろいろ恩返しをしないといけなかったらしくて、大量に女性の下着を買い込んでプレゼントするとツイートしたそうです。はい、ファットマンさんどうぞ。
だからパーティーする代わりにパンティーしたんです。
ああ、ありがとうございます。
おお、刺さった。珍しいです。
正解
出
ました。
刺さった
。正解だったらしい。
刺さった。いやー、刺さった。そんなメタワールドピースさん、これね、最後です。これ、ちょっと1週間。1週間過ぎてますけど、
何やってんだあいつ。
8月7日ロサンゼルスタイムズによると、メタワールドピース元自分のアシスタントの女性との、裁判がついに終わったと。争ってた理由がですね、まあ、ちょっと口には出せない感じ
でコメントし
まあちょっとこれやめましょう。めっちゃワールドピースだ
どんどんエスカレート、
じゃあ最後に来年の メッタワールドピースどうですか。ムーキー活躍しますか、こんなオフを送っていて。そう、ね、濃密なオリンピック期間中に別の意味で濃密な1週間を送っていた。そう、ね、めっちゃワールドピース
まあそういう意味ではせっかくの機会なので、
はい、
生で見に行って、ちょっと、
ね、
どうなのかということをちょっとレポートしたいと思います。はい、
確かめてもらいたいと、はい、めっちゃワールドピース、
はい、
この機会仲良くなっちゃうよ。そうですね、ワールドピースと、
はい、
ちょっとつるんでみたらどうですか一緒に、はい、
ちょっとまずはツイートを
ツイート返して、
してからお近づきになりたいなと
すごいね、
ちゃんとお土産持たないとパンティーね、
はい、パーティーでパンティー
パーティーでパンティー
パーティーでパンティー一番の目標は LINE でめっちゃワールドピースが登場するってことですね。スカイプでもいいんですけど番組に、
そうそう、だいぶムキさんの話聞かなくなっちゃうけどぜひ登場してほしいな。
チャレンジを、
まあでもね、通訳ね。じゃあ
日本のアスリートにもこういうウィットに富んだ自虐のおしゃれなつぶやきをちょっとしてもらいたいですよね。だって知らないうちに Facebook の AV いっぱいいいねしてたなんかより潔が良いというか受けるというか、日本のメタワールドピースみたいな選手誰ですかね。
新庄
新庄
もいないけど
ですね。新庄が急にツイッターで現れて女性の下着いっぱい買い込んだんでプレゼントしますって言ったらもう大騒ぎですよね。
うん、新庄そういうとこあったよね。
ありましたね。新庄以来いないですね、こういうウィットに富んだ人。
ねえ、稲葉は違うしね。
稲葉
は顔は濃いけど
ね。まあファイターズの中田翔あたりに期待したいんですけどね、やんちゃなコメントとかね。
おしゃれかな
斉藤佑樹とかね、ちょっとやってくんないですかね。
まあでもまずその前に教えるとね、そのやっちゃダメなこととぜひやってほしいこと。
あ、まあそうするとやっぱり吉田麻也は天才的だってところ戻ってきちゃうんですかね。わかりました。じゃあそんなわけでですね、最後にめっちゃワールドピースで終わるわけにもいかないので、実はもうそろそろでアメフトのシーズンが到来してきます。ただファンタジー NFL フットボールはですね、ちょっと面白いんですが、クォーターバックとランニングバックの比重がちょっと重すぎてですね、ドラフトで、勝つか負けるかがもう見えちゃうという、ちょっとどうなんですかね、ファットマンさん、ファンタジーフットボールに関しては。
ファンタジーフットボールは確かに人数少なくしないと、人数少なくして取る選手を多めにしないと、最初のドラフトの順番である程度確かに決まっちゃう。ただ フットボールは怪我が多いんで、
そうですね、
必ずそのいい選手取ったからそのシーズン勝つぞっていったらそういうわけでもないので、まあ適度な人数であれば面白いと思うんですけどね。
まあ今年で言うと、ペイトン・マニングをドラフトするかどうかっていうのはね、これが一番の注目ですか ね。
ペイトン・マニングとイーライ・マニングを一緒に取って兄弟揃えるかどうかっていう、
ね、あ、また渋いこと言うねすごいこと言うね。まあ安全なのはアーロン・ロジャーズ取っとくってことだと思うんですけどね。
あれは、あるいはブレッド・ファーブをまだ取るかどうかっていう。
ブレッド・ファーブこの前なんか高校のコーチに就任するって
言
ってましたね一番迷惑なパターンでしょうね。まずだって痛いっていう言葉を知らないですからね、ブレッド・ファーブ、うん、ね
痛いとかもう試合に出たくないとかそういうことはありえない、
はい、
だからいいじゃん、忍耐力を育ててもらって。
いやもう迷惑極まりでだって王さんが昔指導者の駆け出しの頃なんであんな球打てないんだろうなって思ってたらしいですけど、それと一緒ですよね、うん、なんでお前痛いのなんて、いやいや折れてんすけどみたいな
どうして最近の子たちはこんなんで折れるんだろうみたいな。
そうそうそうそう、ね、
なんかそうなっちゃうんだね。
大丈夫だよ、指曲がってるけど投げれるよ、ちょっとお前行ってこいよみたいなね。
ムキさんはそんなブレッドファーブ1で取るから。
そうですね、でも私フットボールはあんまりよくわからないんで4年に一度ぐらいしか参加してないんですよ、
ええ、で、すこぶるおとなしいですそういう時は。
いや、それ
は
言っちゃダメじゃん、ムキさんの回
だのに。なので、何が言いたかったかというと、ちょっと難しいので、ね、番組ではファンタジーはちょっと野球やろうって言ったんですけど、すいません、私が残業が増えてしまったばかりにちょっと
あとね、ミッドシーズン面白くないから、
ね、ミッドシーズンでね、辛いっていうのもあったんで、
うんうんうん、
やはりファンタジー NBA ね、うん、ファンタジーは国境を越えるのでムーキーさんも参加できます、
はい、
で、ちょっと一般の参加者も集めてで、漏れなくムーキーさんと喧嘩もできる特典がついてまいります。
ムーキーさんすぐ喧嘩買ってくれますから
、ね、買ってくれますから、
もうだいぶ丸くなりましたから
で最後にお前1対1で勝負するかが来ますんでぜひ若くて腕に自信のある方はファンタジーでも喧嘩でも勝ち1対1でも勝ってもらってですね。
しかもネッツの選手を1から5順全部取るって言ってるからこれは見ものですね。
見ものですね。
それでどこまでやるのか。
それファンタジーじゃなくてネッツじゃないです
か。まあネッツ限定で、はい、
ファンタジーのスタメン10人のうち5人をネッツで固めるっていう宣言が出ましたから。
でなんか俺が取っちゃったりしてね、いや途中でいいやつを抜けがけしてね、
せっかくドラフト1位でデロン・ウィリアムス取ったのに、
はい、ベンチのやつ
取らせてね、
はい、こういう場外戦もあるんでファンタジーは、はいはい、ちょっとそれを、約束して、今日はムーキーの、ね、旅立ちをあれしたいと思います。ムーキーさんちょっとまあスカイプは、
はい、
社長がいろいろちょっと
セッティングします、
セッティングしていただけるかもしれないですけど、
ありがとうございます。
朝早くの夜
遅くわかんないですけど、なんか番組のリスナーになんか最後一言ありますか。なんか
そうですね、
当然
もともとこのポッドキャストはアメリカのスポーツの面白さをこう伝えようみたいなとこから始まったっていうふうに理解をしてるんで、僕もそのコンセプトにすごく共感をして、3回4回ぐらい出させてもらいましたけど、今度はまあ、スポーツの本場アメリカに行くんで、ぜひ現場からレポートさせていただきたいと思いますので、今までありがとうございました
頑張って、
ありがとうございます、ありがとうというわけでまた来週
来週
早いな気がありがとう。ありがとうございます。
そんな声援の似合う人じゃないんだ。